マイシティ武蔵のゲストトークです。皆さん今お聞きいただいております武蔵野 FM は開局30周年を迎えます。四方武蔵の2月1日号1、2面にも掲載していただいておりますが、詳しいお話を武蔵野 FM 代表取締役の佐々木社長とお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて武蔵野 FM 開局30年ということですが、そもそものスタートはどういった経緯だったんでしょうか。
はい、武蔵野 FM なんですけれど、はい、平成7年3月28日に放送開始しました。したがってこの3月にですね、まあ、開局30周年ということになります。
はい、
この、まあ平成の初めの頃ということなんですけれど、平成4年1月にですね、地域の活性化等に寄与することを目的としまして、まあ、コミュニティ放送というものがこれが法制化されたという背景がまずあります。
はい、
武蔵野市におきましても、まあ、地域に密着したタイムリーな情報を迅速にお伝えし、またですね、商業活動を支援するということを目的にですね、武蔵野市商工会議所また地元企業にご賛同いただきまして、まあ、設立されたといった経緯がございます。
はい、
また現在武蔵野 FM のスタジオなんですけれど、吉祥寺にございます商工会館の3階にスタジオが設置されておりますが、実はこれは設立した当時はこちらの場所ではなくてですね、
はい、
現在吉祥寺シアターがあった場所にですね、実は今、商工会館の2階にある、吉祥寺の市政センターがあったんですけど、
はい、
まあ、その建物の、まあ、2階から放送を行っていたというような経緯もございます。まあ30周年ということですけど、
はい、
開局としましてはですね、全国でも15番目、また東京都内ではですね、うん、初めてということになります。まあ、現在コミュニティ FM 局ですけれど、全国で345局と聞いておりますので、全国的に見ても大変早い時期に放送開始できたのかなというふうに思っております。
いや、都内では初、そして、まあ、345局今あって、まあ、全国では15番目、
はい、
ということですから、ぜひね、もう少しお話を伺っていきたいと思うんですけれども、改めまして、こう普段はどのような放送をお届けしているのかという部分ご紹介いただけますか。
はい、私どものですね、FM 放送なんですけど、まあ、365日、まあ、24時間体制でですね、まあ、オンエアを行っております。
はい、
まあ、今お聞きいただいておりますようにですね、生放送番組なども、非常に活用しまして、放送させていただいているんですけど、まあ、今回司法の方で特集をいただいたんですけど、まあ、司法の2面をめくっていただけるとですね、まあ、いくつか の特徴的な番組というのが掲載しております。
はい、
で先ほど申しましたように、ウィークデーはですね、まあ、今こちらで、まあ、亀井さんが今日は放送いただいているんですけど、まあ、朝昼晩という形でですね、生放送で、まあ、帯番組を放送している。またですね、土日の午前中にはですね、さらにちょっと時間を、幅が広くしまして、いわゆるワイド番組を組むなどしまして、はい、非常に生放送を対応した形で放送しています。こういった放送ができることでですね、さまざまなゲストをお招きしまして、まあ、旬の情報が発信しているという形になっております。また一つですね、特徴的な番組としましてご紹介させていただきますと、まあ、子どもお休みラジオという番組がございます。
はい、
こちらなんですけど、まあ、毎日、こちらも本当に365日ということなんですけど、夜8時から、放送しております。ちょうどですね、お子さんがこうお休みになる、就寝するタイミングに合わせまして、1日にですね、4つのですね、昔話あるいは童話展など読み聞かせを行いまして、これはお子様が、健やかにですね、まあ、お休みいただけるようなですね、生活習慣の支援になっているのかなというふうに思っています。こちら私ども、まあ、リスナーからのお声何度もいただくんですけれど、
はい、
そうしたリスナーの方からもですね、まあ、楽しみの話をチェックしているとかですね、はい、家族になって大切な時間になっているといった声もいただきまして、私ども放送していて本当にこういったお声でいただけるのはありがたいなというふうに思っております。
皆さんの生活の一部になっているという声が届いているということですよね。
そうですね、例えば防災などのイベントで私どもブースなど出させていただくときもあるんですけど、
はい、
そうした中でもお休みラジオ聞いてますという声を聞かせていただくと、本当に私たちもこういった番組を流せて本当に良かったなというふうに思っております。
とても嬉しい声ですよね。今ちょっと防災というお言葉もありましたけれども、まあ、ラジオは防災そして災害対策のメディアとして大切な役割を担っていると思うんですけれども、
そうですね、
はい、これまで武蔵野 FM ではどのような活動されてきたんでしょうか。
はい、まあ、開局、平成7年の3月にですね、まあ、開局したんですけど、まあ、その半年後ですね、7年の9月にですね、災害時の緊急放送に関する協定というものをですね、まあ、市と締結しております。
はい、
また、実は今日は先ほどの商工会館の中ではなくて、実は市役所の中の、放送設備から放送させていただいてるんですけど、まあ、市役所の西棟4階の防災安全センターの中にもですね、まあ、緊急放送室というスタジオがございまして、
はい、
まあ、こちらから の放送できるような、設備も整っております。東日本大震災のことをまだご記憶のある方、たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、この時もですね、まあ、スタッフが、こちらの、緊急放送室からですね、市役所内に災害対策本部が設置されますので、まあ、そこから得た情報をですね、お伝えさせていただくというような形でですね、放送させていただいております。
はい、
ご記憶の方も多いかと思いますけれど、東日本大震災の時直後はですね、まあ、計画停電といったような事態も発生しております。まあ、この時はもう計画停電がどのエリアで行われるかというのはなかなかですね、直前にならないと情報が、得られることが難しかったということもございますので、はい、まあ、なかなか一般的なニュースでは細かくは伝えきれないというような情報をですね、まあ、FM から発信していたというようなことがあったかと思っております。
はい、
ところでですね、
はい、
私どもの放送局にはですね、小学生の方なんかがこう社会科見学ですとか、
はい、
あるいは中学生の職場体験なんかでやってくることがあるんですけれど、その時やっぱりご説明させていくと、やはり皆さんパソコンですとかタブレット、まあ、スマートフォンとかそういった形で、まあ、今の方たちも基本的にまあインターネットで、今日もインターネットで聞いてる方が多いのかなと思うんですけど、
はい、
まあ、そういったもので聞いてる方が多いのかなと思ってます。
はい、
で、まあ、そういった、見学に来られた方なんかにですね、お話聞くと、やっぱりこの周波数の 78.2MHz っていうものはですね、これがちょっとなんだかわからないって言ったようなですね、やっぱお話を聞くことがございます。
メガヘルツってなってしまうかもしれませんね。
そうですね。で、まあ、普段はですね、インターネットでお聞きいただくっていうのは皆さんお聞きいただくのは非常にありがたいなと思うんですけど、はい、ただ先ほどの災害時のことなんかを考えますと、必ずしもですね、通信環境というのが平常時と同じように確保されるというのは限らないのかなと思っております。
はい、
ですからネットで聞いていただくのは大変大切なんですけど、まあ、電波のラジオもですね、ある程度聞いていただくような、環境が整っているということがやっぱり大切なことなのかなと思っております。
はい、
それで司法にもですね、ラジオと乾電池を備えていただきたいというふうに書かせていただいたのは、
はい、
そういった、いざという時にも皆さんからも備えていただけるとありがたいなということでございます。
またラジオと乾電池を備えていても、ラジオの周波数でラジオを聞いたことがないという方は、その周波数で聞いてみるという体験も、災害がいつ起こるか分かりませんから、ちょっと練習しておくというのもいいかもしれませんね。
そうですね、やっぱりこう普段の中でそういった体験をしていただくということで、いざというところにも皆さんも備えていただけるのかなと思います。
はい、コミュニティ FM はもう市民の皆さんに近い存在だというのが大きな魅力だと思うんですけれども、番組に市民の皆さんが参加することもできるんですよね。
はい、平成9年にですね、武蔵野 FM 市民の会という団体が設立されたんですけど、
はい、
こちらの団体にですね、番組作りにご協力いただいております。まあ、月曜日から金曜日の朝なんですけれど、まあ、様々な市民の方が電話リポートで街の情報などを伝えていただいております。まあ、武蔵野トゥデイという番組があるんですけど、まあ、こちらの番組にも、市民の会の方たちがですね、関わっていただいております。
はい、
この番組自体はですね、まあ、昨年5月に放送7000回を迎えるということで、非常に長く続いている番組でございます。
はい、
またですね、金曜日の夕方なんですけれど、発信わが町武蔵野人という番組がございます。これはですね、市内に在住されている、あるいはかかりを持っている著名な方にですね、たくさんゲストとして出演していただいているんですけど、そうした方たちを、FM 出演していただくということでですね、市民の方に、企画あるいはコーディネートしていただいております。
はい、
まあ、こうしたですね、市民の皆様の協力をいただきまして、まあ、町の名前の声を伝えることができております。また武蔵野市、本当に市民活動が盛んな町だなというふうに思っております。こうした市民団体 団の皆さんがですね、まあ、積極的にコミュニティ F も支えるというそういった連携でですね、放送自体がですね、まあ、地域コミュニティをもう育む役割も、まあ、果たしているのではないかなというふうに思っているところです。
まさに市民の皆さんに支えられての30周年ということになりますけれども、最後に30周年に向けたメッセージをお願いいたします。
はい、まあ、さっきこれまでも申しましたようにですね、まあ、武蔵野 FM 本当に市民の皆様あるいは地域の皆様に支えられまして、まあ、30周年を迎えるところです。まあ、これからもですね、まあ、日常的にはですね、こう町の賑わいコミュニティに形成に関わるような、まあ、様々な情報をですね、本当に楽しい音楽とともにですね、こう流してまいりたいと思っております。また先ほどの災害時というお話をさせていただきましたが、まあ、いざという時にも備えた体制も、整備してまいりたいと思っております。まあ、この放送自体をですね、お聞きの方はですね、まあ、すでに、まあ、武蔵野 FM も聞いてらっしゃる方だとは思うんですけれど、まあ、本当により多くの方にですね、武蔵野 FM を知っていただきたいなというふうに思っております。司法の方にもですね、インターネットラジオサイマル放送に関するですね、QR コードなどもつけさせていただいておりますが、ぜひ多くの方にですね、武蔵野 FM を聞いていただき、また武蔵野 FM がどういったものをやっているかというのをお伝えいただくと大変ありがたいなというふうに思っております。
はい、武蔵野 FM 開局30周年については司法武蔵の2月1日号 1,2 面に掲載されていますので、どうぞこちらもご覧ください。お問い合わせは FM 武蔵野です。電話 23-0782 23-0782 です。今日は武蔵野 FM 代表取締役佐々木社長と開局30周年についてお伝えいたしました。佐々木社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。